2、インタビュー。文集に幾多の花咲き、春香る。第41回全国盲人文芸大会入選者発表。その受賞を祝して、後編。先月号に続き、第41回全国盲人文芸大会の各部で第1位に輝かれた皆様の喜びの声と、作品に込めた思いなどを伺います。今月号では、川柳の部と随想随筆の部をお届けします。はじめは川柳の部です。審査員は川端六天先生、西出風楽先生、以上の先生方です。川柳の部の入賞者をご紹介します。1位、宮城県及川仁さん。2位、徳島県柿本美智子さん。3位、神奈川県長澤隆さん。それでは及川仁さんのインタビューをお聞きください。
及川さん、この度は、全国盲人文芸大会の川柳部門でNHK 会長賞並びに日盲連会長賞の受賞、誠におめでとうございます。
ありがとうございます、
はい。今回の受賞にあたりまして、はい、今のお気持ちをお聞かせください。
毎年一応ここ 4,5 年は続けて出しておったと思うんですけども、
はい、
全然入選というのはとんでもない話で あったんですけども、今回入選、ね、会長していただいたということで、
はい、
非常にびっくりしております。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、今回の、及川さんの受賞された作品ですね、
はい、
新しい靴、新しい風に愛というとても爽やかな句なんですけれども、はい、この作品が生まれたきっかけなどありましたらお聞かせください。
これはですね、はい、子供さんの入学とかね、
はい、
あと就職とか、
はい、
そういう時期に入学式に新入生とかのね、
うん、
入社式とかそういうイメージでね、そういう年の春のことを思い出して、
はい、
新しい靴ということでそういうイメージが湧いたんですよ。
あ、なるほど、
ね、新しい靴を履くはやっぱりほら初、ね、入社とか、入学とかという、ね、そういうイメージが湧いて、
はい、
そうすると新しい人との出会いとかね、
はい、
全て出会うものが初めてなんで、
はい、
それを称して、もろもろのものを風という言い方に例えてということで作ったわけなんです、
はい。なるほど、この私この句をちょっと拝見したときに、何か自分のすぐ横をすごく爽やかな風が吹き抜けていくような、そんなすごく印象があって、はい、おそらく審査員の先生方もきっとそういった感じをすごく感じられてですね、はい、多分線を押していただいたと思うんですけれども。
そうですか、ありがとうございます、
はい。何かモデルになられモデルになるような方っていらっしゃいましたか？
特別はいなかったんですけども、
はい、
新しいものということはやっぱりいろんなものが被害んですけど、靴ということでね、
はい、
靴というとどうしてもほら新しいところに行くというイメージが湧きまして、そうするとやっぱりね、その入学とか入社とか、
はい、
なんか新しいものを始めることかなということでいろいろ考えたんです。
あ、そうなんですね、はい。及川さん、毎年ですねこの盲人文芸大会のご応募いただいておりまして、本当にありがとうございます。
いえ、どう
ぞ。はい、で及川さんはその、作品作りを始められたのはいつ頃からですか？
私はですね、
はい、
平成13年から始めたんですよ、川柳というものね、
はい、はい。
それまでは一応ラジオ川柳かなんかいろいろ聞いておったんですけども。
あ、そうなんですね。
自分が作るようにやったのは平成13年からで、
はい、
仙台市の視覚障害者協会にね、
はい、
川柳のサークルがあったんです。
あ、そうなんですね。
それがあったということで、
はい、
そのサークルに入ったのが13年なんです。
あ、なるほど。
それからサークルの方で月1回ですね、 川柳の先生をお呼びして、
はい、
勉強会っていうのを毎月開いておったんですよ。それで川柳というものを本格的にこう勉強するようになって庭にいたっていうんですけども。
あ、じゃあ、はい、その川柳サークルは今でも。
あ、そのサークルも事情があって、
はい、
解散したんですけども。
あ、そうなんですね。
4、5年になるかな、もうね。
あ、なるほど。
だからその間にね、いろいろ先生から学んだりしてね、サークルの活動で、
はい、
それで川柳というのに入ったわけなんです。
ああ、そうなんですね。及川さんのその他の今回の3つの句を投稿していただいたんですけれども、はい、その、まあ、テーマはそれぞれ違うんですが、
はい、
なんかこういずれの句も割とこうなんて言うんでしょう、外に外出されたりとか、こう外を歩かれたりしたことにこうまつわるテーマが多いのかななんて思ったんですけど、何かやはりこう外に行かれることでこう創作のヒントなどこう得られたりしてるんでしょうね。
そうですね。なんというかやっぱり出歩かないと、まあ、歩けなくなっちゃうんで、
はい、
まあ、一人なんとか近くね、指の周りを散歩したりね、
はい、
あとできる限り行けるところは一人で行けるように、
はい、
白状ついて行ってるということで、
その
時にこういろんなこう出会いとかあるんですね、うん、
はい、
そういうものを一応こう頭の方に巡らせて、
はい、
作ったりなんかはよくしてるんですけどもね。
あ、なるほど。
だから、まあ、人の表情がわからないから、
はい、
まあ、この空想的な作り方になっちゃうんですね。自分で想像してね、
うん、
いう風なのが多いですね。
あ、なるほど。それではですね、次に及川さんがこう毎年こう応募していただいて受賞されたのは今回が初めてですか。
初めてですね。
そうだったんです、おめでとうございます、そうですね、多分及川さんのにこう応募こうされた、まあ、この文芸大会にですね、こう応募してみたいけれどもなかなかこう自信がないなとか、なかなかこうちょっと躊躇されている聴者の方もいらっしゃるかと思いますので、はい、今後こう応募を考えていらっしゃる皆様にこうアドバイスですとか何かこう応援メッセージのようなものありましたらぜひお聞かせください。
私はこれに出したのは本当は炊事かなんかで書いてね、
はい、
出すしかなかったんですよね。だからちょっとうちのものにちょっと一時書いてもらうのはあれなんで、
うん、
他にパソコンをちょっと覚えましてね、
はい、
それでメールというものができるようになったんですよ。それでメールを OK ということで、
はい、
これはいいなということでね、メールで出したのがきっかけなんですよね。
あ、そうだったんですね。
あとほら炭地でもいいんだけども、はい、なんかうちのものに書いてもらうのもね、なかなか、うん、不便なもんだから、
はい、
なんとか自分でこうできないかということで、メールになってからは毎年出すようになりました。
あ、そうなんですね。
ええ、
じゃあそうですね、メールなども手段もありますので、今後他の皆様にもたくさん出していただけるといいですね。
まあ、先住には師匠にはね、
はい、
あまり縁がなかったんですけどもね、
はいはい、
でもほら、まあ、出しておけばそのうちというふうな感じでね毎年同じような考えで出しておく、
はい、
まあ、なんとかそのうち、ね、出さなければやっぱり、ね、土俵に上がらないんで、
はい、
出しておけばいつかはなということでね、
はい、
そういう気持ちでは出しておりました。
あ、でもそうですね、そういったこう積み重ねもとても大事かと思います。では最後になりますけれども、2015年が終わって2016年になりますけれども、抱負ですとか、まあ、こう挑戦してみたいことですね、特に川柳に限らなくても結構なんですが、何かありましたらお聞かせください。
まあ、川柳は一応仙台の方でもね、
はい、
一応ラジオ川柳とかいろんな番組がありますんでね、
はい、
そういう楽しみが投稿の楽しみがありますし、
うん、
あとやっぱりどうしても外出が苦手なんで、
はい、
なるべくね、いろんなこう催し物とかね、
はい、
にはできる限りこう参加していきたいなと思ってるんですよ。
うん、
まあ、それが一番これからね、いいんじゃないかなと思ってね、
うん、
いつもそう思ってます。
あ、そうですね、またたくさん外出されて、まあ、いろんなこうところでいろんなこう素敵な句を作っていただけたらと思います、はい、ではまた来年もですね文芸大会開催予定ですので、
はい、
また及川さんにも来年以降も ご応募いただけるのでぜひお待ちしておりますので。
はい、わかりました。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
ます
今日お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。どうもどうも。
次は随想随筆の部です。審査員は遠山平久先生、斉藤恵子先生、以上の先生方です。次は随想随筆の部です。審査員は遠山平久先生、斉藤恵子先生、以上の先生方です。随想随筆の部の入賞者をご紹介します。1位、岡山県井上健一さん。2位、山口県佐藤藤江さん。3位、東京都大塚育代さん。それでは井上健一さんのインタビューをお聞きください。なお、日網連ホームページで公開されている声の広場平成28年2月号では、井上さんの作品還暦までの記録の全文をテキストデータで公開しています。
井上健一さん、この度は、全国盲人文芸大会での東京都知事賞並びに日網連会長賞の受賞、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
受賞にあたりまして、まずは今のお気持ちからお聞かせください。
いや、別にその賞をもらおうと思って応募したんじゃないんです。
あ、はい、
ただね、おだてに乗りやすいんで、メール等で、
はい、
あんた文章うまいなあいて、よう書いてくださっとったんですわ。
あ、
いろんな方が、ほんまにうまいんかどうか、自分ながらの試してみたいいう気があって応募したんですわ。
あ、そうなんですね。はい、ではこう周りの方の、おすすめではないですけれども、
別に勧めでもなんでもないんですけどもね、あんた文章うまいでいてくださるから、そうかな、そういうもんだろうかなと思って。それと五七五とか、五七五七七とかいうふうに短歌俳句川柳とかいうふうに決まった文字で、自分の気持ちをこう表すというのは苦手なんですわ。
あ、
まあ、できんことはないんですけども、どっちかといえば苦手なんです。それで長文でいい随筆や随想を結構好きなんで、
はい、
で、いい機会だなと思って応募させてもらいました。
そうなんですね、ありがとうございます。はい、今回の作品ですね、この作品を、先ほどちょっとこうご自身でこう文章をお書きになるのがお好きだということで、そういったきっかけでご応募いただいたというお話でしたけれども、
はい、
この還暦までの、その今まで、井上さんのですね、いろいろなこうご自身のこう巡り合わせの幸運であったり、いろんな紆余曲折についてこの作品書かれていらっしゃるんですが、そういったものを、そのテーマにこう選ばれた、そういったきっかけなどありましたらお聞かせ願えますか。
いや、もうそれは JRPS との出会いですね。
はい、
この時にですね、
はい、
私なんかまだ本当に幕下の、それも番付が非常に高い位置高い位置いうか、はい、低い位置いうか、
はい、
ね、200何枚目とかいうふうな位置だなというふうな気がしたんですわ。
はい、
で、これまで還暦を一つ目標としとったんです。というのが、はい、農協へ前以前に出ていた時も、
はい、
農協でも57、8で、
はい、
同僚がよく亡くなったんですわ。それから私がその事故したのは20代ですけども、
はい、
この2年後ぐらいに川へ落ちて、わずか水深50センチぐらいのところの川に落ちて同僚が死んじゃったんですよ。
はい、
それがもうそのドアが当たって川に投げ出されたんですよ。
あ、
投げ出されて、それでちょうど満の割り落ちたところに岩があって、
はい、
溺死したような格好になっちゃった。
あ、
で、私の場合はもう6メートルぐらいのところから落ちても、下が畑だったもん、昔畑だったところですから柔らかかったんですわ。ですから1回転半して落ちてもこのようにピンピンしておりますし、
はい、
えらい運命は違うんやなと思ったんです。
そうですね。
で、そう思った時にね、
はい、
子どもの頃からの、そのいろんなことやこうも含めて、
はい、
ああ、これちょっと書いてみようかなと思った。
そうですね、確かに井上さんの 今回のこの作品の中でお生まれになった時からの、まあ、そのいろいろなちょっと出来事が書かれているんですが、確かに私も読ませていただいて、この今あのお話しいただいた事故のところですね、これが非常になんていうかこう対照的というかこう衝撃があるところだなと思いながらちょっと読んでいたので、
はい、
確かにそういった巡り合わせの巡り合わせというと、
ね、巡り合わせですね、
そうですね、
おっしゃる通り巡り合わせです、これの恐ろしさのもう本当に目の当たりにしました。
うん、本当にそうですね、
はい、
ではあの井上さんがですね、はい、今回このご応募大会のご応募は初めてでいらっしゃいますよね。
そうです、というのがね、昨年あのもう年が明けましたので一昨年になりますが、あのその時の3月に初めてあの評議委員会の評議員になってくれということで、
あ、はい、
その時に初めて日望連の会員にならせていただいたんです、
はい、
ですから、まあ、会議になったその年にですね、
はい、
募集があっても、
はい、
まあ、今年はあんまり厚かましいなというふうな気で、はい、あの昨年に応募させていただいたということ
そうなんですね、はい、そう、あのあの決してそんなことはないです。
いやいやいや、あの本人がそう思ったんでね。
そうなんですね、
はい、
すみません、あのありがとうございます。はい、先ほどあのこう文章を書かれるのがあの好きだという話がありましたけれども、実際にご応募されたのは初めてかと思いますが、そういった文章を井上さんがこう書かれるようになったのはいつ頃からですか？
それはもうあのプロパンの仕事をしだしてからですね、すぐ。あのですから昭和、49年に三間坂の農協に入ったんです、
はい、
その前にあの昭和40年に、高校を卒業して、
はい、
ある自動車会社に入ったんですが、
はい、
まあ、あの書いておりますように販売の仕事だったんで、一応事務してくれいうことで、
はい、
事務の方へ回されたんですわ、
はい、
そこであの電話受けの勉強と、
はい、
それと、契約書をつついたりするようないわゆる通常の事務ですね、
はい、
そういうふうなのをさせてもらったんです、
はい、
それを してそれから今度は農協に入って事務の引き続きで、
はい、
あの目が悪い話もしとったんですよ。夜あの山があったわけですから、
あ、はい、
あの見えんのにはいうことで、
うん、
言ったら、はい、ほんならまあ先事務してもらおうかいうことで事務してたんですわ、
はい、
言ったらまた体の調子悪い方が来られて、移動で来られて、で、あんたガス配ってくれいうことになったんです。
あ、はい、
で配りかけたんですが、
はい、
今度は配ったら大体農協の職員いうのは人と顔を覚えさせるためにあの可能な限りプロパンとか、
うん、
あのそういうふうな配達業務に回すんですわ。
あ、なるほど、
ね、うん、それがあのどういうはずみか知らんですけども、うん、私の場合回されずに、
はい、
その保安事務をしていた課長なんかがコロコロコロコロ変わったんですよ、
はい、
そうするとどうなるかいうと、
はい、
その課長らがしていた保安事務というのは県庁とか、
はい、
まあ、国とか、
はい、
あっちこっち報告ものをものすごく出さに行けるんですわ、
はい、
その仕事が結局こっち回ってきちゃったんです。課長でも何でもないんですけど、
はい、
いわゆる保安事務とそれからのガスの配達と両方させてもらったということで、やっぱりそういう観光庁役に事務あの文章書いてるとあんまり
う
かつなこと書かれんし
そうですね、
その正直には書かれんけんし、正直に書いてもうかつなことは書かれんしいうことがあるでしょ、どうしてもね。
ありますね、はい、
はい、そうするとやっぱり文章も考えて書くようになるんですよ。
じゃあそういったあのお仕事での経験からその文章力が培われたという
でしょう ね、 それとそれから中学の時に文通してたんです。
お
たまたまあの、はい、ですけども雑誌に載せた名前が、応募した名前が雑誌に載っちゃって、
はあ、
その時にもう700、800通ぐらい、
あ
の女性から全部話、あの手紙が来ちゃったんですよ。いろいろな文通お願いします言って、
すごい。
そのうちの20人ほどと、
はい、
ちょっと文通させていただいとったんですが、だんだんそれもなくなっていって締めにはやみましたけども、
はい、
結局でも 7,8 年は続いた人がありましたしね、やっぱりそういうとこでしょうねそれとそれから後に今度は、はい、メールを今のパソコンですけども、はい、メールをやりだしたわけですよ、
はい、
メールをやっぱり書くと皆さんから反応がある、
うん、
で反応があるからやっぱり面白がって書く、
うん、
ということで文章力は何歩かついてきたんじゃないかと思います。ですからこの皆さんから の、 そのいわゆる視覚障害者関連のメールですけども、
はい、
こういうことも文章力をアップするのには非常に有益なことだったと思います。
あれですね、あのこう皆さんとの周りの皆さんとのこう関わりが今のこう井上さん の、 その文章をこう作っているというそういった感じですかね。
そうですね、まあ、あの先ほど言いましたあの観光庁書くときはやっぱり固い文章になりますけども、あの皆さんにメールなんかで読んでいただこうというときには、
はい、
柔らかくて読みやすい文章ということを常に頭に置いております。そうすると、まあ、あの読まれる読まれる言わしても、あの全盲の方もよくいらっしゃるんですよね。そうするとやっぱり聞いてあのその文章の内容を知られるということですね。あの見えないわけじゃから、
はい、
だからあの聞いて聞きやすい文章、また目の見える方には読んで読みやすい文章と、うんうんうんうん、いうことを常に心がけとんです、
はい、
ですから、まあ、心からであのそれを考えて書いてるから、うん、あんた文章力あるなって皆さんに言っていただいたのがそこじゃないかと思います。
あ、なるほど、はい。それではですね、井上さん、あの今回まあ初めての応募で、先ほどあのちょっとこう遠慮されて、あの1年応募はされなかったみたいなお話ありましたけれども、
はい、
あのまあ、同じようにといいますか、こう応募してみたいけれども、まあ、こうちょっと応募する自信がないなっていうふうにこう思って、ちょっとこうためらわれているリスナーの方もいらっしゃるかと思いますので、
はい、
まあ、そういった今後のそういった皆様にですね、あのアドバイスなどありましたら、ぜひお願いいたします。
まあ、あの先ほど言いましたように、楽しく、
うん、
あの皆さんに分かりやすい文章を書くと、
うん、
それだけを頭に入れておけば何を書いても、
うん、
あの誰が書いてもそれほど問題ないと思います、
う
ん、
はい、
それを結局頭に入れずに文章を文章を考えるから書けないんです、
うん、
それと必ず一行読みをしないこと、
一行読み、
うん、
はい、
一行ずつ訂正していくんです。どうしても書けない人は、
はい、
私らざーっと書いて、
はい、
ざっと読んで、あ、ここおかしいな、うん、いうとこだけ訂正するんです。そうすると誤字脱字も何ぼかあるかもしれません、
うん、
けどそんなん気にしないです。はっきり言って誤字脱字とかそれから一行読みをして、この文章はどうだろうかとこの文章はどうだろうか言ってやってると絶対書けないです。
うん、
ですからざーっと書いて後からざっと読み直すと、
うん、
あの誤字脱字があっても結局天ぷら揚げるのと一緒ですね。ダマになっても、うん、あの世話ないからそのまま揚げなさい言うでしょう、
はい、
冷たい水でさっと溶いて、
はい、
ね、そういう風な天ぷら揚げるのと一緒ですよ。
天ぷら、はい、
うん、私も人間が天ぷらじゃからね。
いえいえ。はあ、なるほど。あ、そうですね、じゃあ文章もこうなんか一つ一つにあの、まあ、こだわってというよりはその全体でこう、う
ん、全体でこだわればいいんです、
ということですね。
その時に誤字脱字があったらあっただけで、それはそれでしょうがないです。
あ、そうですね、うん、まあ、でも
それぐらいの気で折らないと文章書けないですよ、
はい、うん、まあ、そうですね、まあ、思い切りとはまたちょっと違いますけど、
はい、
まあ、そうですね、いい意味での気持ちで書かれるというかなということですね、はい、
うん、そういうことですね。あの大らかな気持ちを持って書きゃいいんです。文章文章言ってみんなこだわりすぎるから書けないんですよ。
うん、
だから私もこれを皮切りに、
はい、
今後もまたあの賞に入る入らんは関係なしに応募させていただこうと思いますよ、
はい、ありがとうございます。それではですね、最後になりますが、
はい、
2016年あの今年の抱負など、特に文芸に関わらずで結構なんですが、今年の井上さんの抱負をお聞かせ願いますでしょうか。
別にこれって言ったものないですね。とにかくもうくよくよしない、明るく楽しく生きると、
はい、
いうことですね、
はい、
まあ、あのいろいろな問題があったりいろいろなことがあって、
はい、
それこそ人生いろいろですから、あのくよくよすることも多々あると思います。けどそれをいかに打ち切るかですよ ね、
そうですね。
ですから、まあ、とにかく明るく生きても暗く生きても一生は一緒なんですよ。
そうですね、
そうすると明るく生きなきゃ損なんですよ、
はい、
いうことです、
はい、はい、 かりました。はい、じゃあどうも井上さん、あの今日はありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。いろいろと不兄弟言いましたが、
あ、いえとんでもないです。あのすごい楽しいインタビューしていただいてありがとうございます。
及川さん、井上さん、この度の受賞に日盲連職員一同心よりお祝い申し上げます。以上、文集に幾多の花咲き春香るでした。それでは次のコーナーへと参りましょう。